はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もまた藤井四段がね勝ちました。
すごいですね、
デビュー後ね18連勝というね、先週84手で勝って今週もね120手で勝ったということでね、ここまで行くのか。でもそれでもね歴代7位タイというね、
あまだまだ上がいるんですね。
もっと上がいるんだとね、やっぱりちっちゃい頃からね才能をぐんぐんぐんと伸ばす人はいるんだなと思いますよね。
そうですね、
なんで俺はそういうふうに思えなかったのかなというふうに思いますけどね。はい、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。北朝鮮は新型の中距離弾道ミサイルの発射実験を行い、金正恩委員長がアメリカが正しい選択をするまで核兵器と攻撃手段をさらに多く製造し必要な実験を進めるよう指示したと発表しました。
これはまた後で取り上げます。
世界各地で過去最大規模のサイバー攻撃が発生し、アメリカとロシアの研究者が北朝鮮が関与している可能性があるとの分析結果を公表しました。北朝鮮のハッカー集団が今回のサイバー攻撃ソフトを作成した技術的な痕跡を見つけたとしています。
アメリカとロシアの、ね、研究者が指摘してるってところが面白いですよね。どこにあった痕跡と似ているかというと、ソニーがですねハッキングを受けた時の痕跡とよく似ていると。その時にサイバー攻撃をしたグループがですね後ろに北朝鮮を持っているんではないかと言われてます。ただまあ私は不思議でしょうがないんですけどね、誰がやったのかどこがやったのか、それの背景何があるのかっていうのはね、もうちょっと敏速に捕まえられそうなのになかなかダメですよね。僕がすぐ思いついたのはバングラデシュなんかの中央銀行をサイバー攻撃して90億円だったかな摂取したっていうのはね、これはもう国の名前が出てますけれども、だからもしかしたらですよ、このランサムっていうのは身代金なのでランサムウェアで核やミサイルをね実験する資金を得ていたのかなという気ましたけど、まあそこまで最終的な判断には立ち至ってないと。まあ今回日本でも大騒ぎしましたけどね、それほど大事にはならずに、まあ散発的な被害が起きただけと。でもまあ今回で分かったことは、やっぱり我々もソフトウェアの欠陥っていうのはですね、パッチをねメーカーがしてくるのでそれをきっちりやっておかなきゃいけないなと、バージョンアップも含めてねそう思いましたね。
フランス大統領選決選投票で当選したエマニュエル・マクロン氏はパリの大統領府で開いた就任式典で国民の融和に努める大統領になると宣言しました。
全閣僚のね大体半分が女性だというふうに書いてありますよね。発足にあたってはですね各官僚をやっぱり身体検査したと、でもまあ完璧じゃないだろうとこう言われてるんですね。一日でそんなに完璧な身体検査できないので、まあただフランスのですね今までの政治構造を壊すようなことをね次々とやっていて、マクロンさんってのは社会党で閣僚をやって今どっちにも所属してないんですけれども、でもどっちかというとフィヨンさんをね、落選したフィヨンさんを応援していた人を首相に選んできたと。まあそこら辺が面白くて何ができるのかなという感じがしますよね。まあだからこの前も申し上げましたけれど、マクロンの失敗ってのはこれは結構危なくてですね、ルペンの最終的な台頭につながるんで頑張ってほしいなというふうに思うんですけど、やっぱりフランスという国なかなかこう一筋縄ではねいかない性格持っていて、国民全ての大統領になるっていうのは結構難しいことだな、でも頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
ドイツ西部ノルトラインウェストファーレン州で行われた州議会選挙でメルケル首相が率いる保守系キリスト教民主同盟が勝利しました。 9月の連邦議会選挙の前哨戦とされており、メルケル首相続投の可能性が高まったとみられています。
ねえ、シュルツさんってスススッと出てきて、ふっと気づいたらスススススッと落ちてったっていうね、何なんだこの人はと。ノルトラインウェストファーラーで一番人口多いんじゃないかな、ドイツでね。そこでの選挙なので、秋のメルケル再選へのね道筋がかなり見えてきたというふうに言われていて、そうするとフランスでマクロン、ドイツでメルケルという形で、イギリスは出てったけれども、その他はまあ一応盤石ということになりますよね。ただオランドさんとメルケルさんはこう旗目で見てもね、あんまり意見の相違がないようなしっくりした関係だったわけで、マクロンさんはもうちょっとね、いろいろな思いがあるんだと思うんですよね。フランスの新しい大統領として、そこら辺の相性がどのくらいうまく合うのかね、見てみたいなというふうに思いますよね。
中国が提唱する広域経済圏一帯一路構想の初めての国際会議が開催され、世界の貿易と投資の伸びは依然として低迷している。自由な貿易を確保し、あらゆる形態の保護主義に反対するとの共同声明を採択しました。100カ国以上の1500人が参加し、イタリア、ロシア、インドネシアなど29カ国の元首が出席しました。
これはまた後で取り上げます。
アメリカの複数のメディアは、トランプ大統領が今月10日にホワイトハウスでロシアのラブロフ外相、キスリャク駐米大使と会談した際、イスラエルから提供された過激派組織 IS に関する機密情報をイスラエルの了解を得ないまま漏らしたと報じました。
まあ今週もね、もう朝起きるとトランプさんがなんかツイッターしたとかしなかったとか、もう次々にね、前日ホワイトハウスが一生懸命否定したらスッと認めてしまうようなねことがあって、後で取り上げたいと思います。
またニューヨークタイムズは、トランプ大統領が今年2月、当時のコミー FBI 長官に対し、ロシアとの不透明な関係を問われて辞任したフリン前大統領補佐官に関する捜査をやめるよう求めていたと報じました。一方、アメリカ司法省は大統領選にロシアが干渉した疑惑の捜査を指揮する特別顧問を設置し、ロバート・ミューラー元 FBI 長官を任命したと発表しました。
これも後で取り上げます。
ジャスラック日本音楽著作権協会が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を打ち出したことを受けて、音楽教室大手のヤマハ音楽振興会はジャスラックへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めました。
これはめちゃくちゃでしょ。だって教室ですよ、ヤマハのね。だ、宇多田ヒカルさんなんか怒っちゃってね、私の曲は勝手にやっていいですよってね、権利者が言ってるわけなので、ちょっとなんか焦りが見えるっていう感じですよね。そんなこと言い出したら音楽使えなくなっちゃいますよね。僕はね、自分でラジオ局作ろうと思って検討して、最もネックなのはやっぱり音楽ですよ。使えないから。
経済産業省は大企業と研究開発型ベンチャーの連携を後押しするための手引きをまとめ、直面しがちな課題を10の壁として示しました。連携したい事業領域が曖昧で、接触しても挨拶止まりになるなどの実情を明記しています。
どういうことですかね。やっぱり日本でベンチャーは育たないね。これはもう一回湯川さんをね、彼を呼んできて話してもらったらいいようなね話なんだけれども、もうとにかくね、最近アメリカのマーケット見てると、もうアメリカ発のね大手の IT 企業がぐんぐんぐんぐん株価伸ばしてる中でね、日本はなんか少ねえなと思ってるんでね、やっぱりなんかをきっかけにね、日本でもまあ要するに人材もあんまり流動的じゃないしね、何かエンジェルがいないってね、みんな言いますよね。エンジェル金出す人がね、そりゃなんとかな。でもその割にはね、なんか変な詐欺師に何十億って取られてる人がいるわけでしょ。おかしいなと思ってね。
アメリカのグーグルは会話型 AI グーグルアシスタントを搭載したスマートスピーカーグーグルホームを年内をめどに日本で発売すると発表しました。
これはどういうもんなんでしょうね。やっぱりアップルさんがね、Siri を一生懸命やってるので、それと同じようなものなのかな。結構最近ね、 Siri に話しかけてる人がいて、僕は別に違和感がないんだけど、ふっと振り返るような時がありますよね。だからその Google もアシスタント、 Google アシスタントというもので AI と人間が喋るという状況を作り出そうとしてるのかもしれないなというふうに思いますよね。 ちょっと興味持ったな、 Google アシスタントどうやるんだ。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは北朝鮮問題。新型の中距離弾道ミサイルの発射実験を北朝鮮が行いました。これからも実験を続けるようですね。
まあそういうふうにね、金正恩本人が言っているわけですけれども、国連でね、何回も何回も制裁決議が出てきて、また僕なんか最近ね、毎回ね、少しずつきつくなってはいるというふうに言うんですけれども、じゃあ北朝鮮のあのね、大通りに立っているマンション群は何なんだと、今年になっても何回も何回もミサイル撃っているあれ一発いくらかかるんだと、核実験も過去5回やりましたと、どっからお金が来ているんだということになりますよね、はい、制裁って言うけどなってないじゃんというふうに思いますよね。そうですね。そういう意味で言うならば、やっぱりどっかが抜けていると、誰が考えてもね、あの国境を接している中国がなんだかんだ言って北朝鮮の体制を潰そうと思っていないので、金正恩もですね、そこを見抜いて、最後は石油止めるようなことはしないだろうというふうに考えていると。で、またトランプ大統領もね、一時なんかもうこれは本気になんかやるんじゃねえかというふうなね、感じまで言ったのに、スルスルスルっとね、カール・ウィンソンがインド洋にいましたっていう時からおかしくなってね、はい、圧力も減ってきたような感じでね。そしたら自分が圧力にさらされて、ね、大変なことになっていて、ムンジェインさんなんかはね、話し合えるっていう意向のようなんだけれども、じゃあ何を話し合うのと。だって北朝鮮の方針は明確ですよね。つまり、自分の体制を認めてくれと。それはアメリカが思うですよね。一番武力を持ってるんだから、はい。で、そのために認めてもらうためには、核もミサイルも持って、世界から核保有国として認められることが、アメリカの体制に対するお墨付きをもらえるというふうに考え込んじゃってるわけですね。僕はこれ必ずしも正しいとは思わないんだけれども、はい、で、やっぱりアメリカの核戦力と相応するような核戦力が持てるわけではなくて、ICBM にしたってね、一発二発程度持ったってしょうがないわけですよ。だからそういう意味で言うならば、早めに北朝鮮の思惑っていうのを打ち砕かなきゃいけないんだけど、ずるずるずるずるしてる間にね、オバマさんとにかく8年間戦略的忍耐って続けたわけだから、その間にどんどんどんどんね、ミサイルが進歩し、核の小型化にも進んだということで、やっぱりあと2、3年でね、もうアメリカに到達する大陸間弾道弾ができるんではないかとこう言われてるわけですね。今週も国連の安保理が開かれて、別所大使が何言いましたとかね、ヘイリー大使が何言いましたとか、ティラーさんが来て何か言いましたって言ってるけど、効果あるのかなという気がしますよね。北朝鮮に核とミサイル持たれたら、日本はやっぱり安心してられませんもんね。やっぱり朝鮮半島は非核化と。とにかく予想つかないことをやるね、指導者の国が持つことほど不安なことはないわけですね。そうすると日本としては何が何でも北には核とミサイルを持たせないという方針が必要なわけであって、でそうすると一体話が通じるのかなというふうに思いますよね。だから何らかの大きな変化が起きて体制が変わるとかいうことがないと、やっぱり私はね、アメリカが例えばですよ、北朝鮮の核保有は認めようよみたいなことを言い出したら、やっぱり絶対拒否すべきであって、はい、日本は日本でやっぱり措置を取っていくということが必要だと思うんですよね。だからやっぱり長年の無視がね、ここまで金正恩の核及びミサイルの開発につながってきたわけだから、やっぱりその反省にしっかり立ってですね、きっちりあと1年のうちにね、北朝鮮の核とミサイルはなくなる方向に持っていくということをしないとやっぱりダメなのかなというふうに思いますよね。
次はアメリカの複数のメディアがトランプ大統領がロシアのラブロフ外相などに機密情報を漏洩したと報じました。
特別検察官も任命されてね。
そうですね、う
ん、私はやっぱり半歩トランプさんが最終的に大統領を辞める事態に近づいたというふうに思ってます。 トランプさんって人はね、人柄はどうかわからないけど、とにかく国を預かるということについてね、何も知識もなく、経験もなく大統領になったと。はい、州知事もやってないし、議員もやってないし、で、オバマさんだってね、地方の政治を少しやってたことがあるわけなので、やっぱり無理だったと思いますよね。それでまた性格ね。とにかく自慢したがる、
はい、
やっぱまあちょっと僕もテレビに出てるんであんまり言いたくない、ね、ちょっとテレビ人間のまずいところが全部出てるようなね、そういう感じがねしますよね。だからそういう意味で言うならば、私はやっぱりやめてもらった方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。とにかく今のままではワシントンが回りませんよ ね、
そうですね。
ワシントンが回らないってことはやっぱり西側世界にとっては大変なことであって、はい、ニューヨークの株がね、ものすごく不安定になって円高に進んだんじゃないですか、
はい、
考えているのはね、トランプさんは辞めるとしたら3つの方法があるなというふうに思いますね、
はい、
1つは自分で言い出すこと。で、ニクソン大統領もね、任期途中で辞めたんですけど、それも特別検察官が任命された後、自ら判断してもう辞めますと言って辞めたっていうことですね。あの人辞めても全然困らないじゃないですか、お金的には、
ね、お金持ちですからね。
まだ4ヶ月ってのはね、十分やったとはもちろん言えないので、やめたって言い出すかどうかわからないんだけれども、まずやめる可能性があるっていうことですね。はい、2番目はですね、弾劾ということなんですけど、でもこれハードルが高いんですよね。まだ議会の共和党が上下両院で多数を占めてるんですけれども、弾劾にかけるべきだ、その方がいいという共和党の議員がいないわけではないんですよ。でもやっぱり民主党も含めても3分の2が取れるね、弾劾が議案として通過できる票数にはなっていないんですけれども、これからの展開次第ですよね。つまり特別検察官が検査しますと。で、その結果、やっぱりトランプ陣営とロシアの間に関係があったとか、コミ前長官がですね、トランプさんと会った時のメモがはっきり出てくるとか、とにかく司法妨害っていうのがね、一番アメリカの大統領としてやっちゃいけないことなので、それが出てくるとかね。3分の2の議員が賛同する事態もあり得ると思います。で、来年ね、中間選挙があるわけですよ、
はい。
で、議員が一番怖いのは議席を失うことなので、その見合いですよね。で、私は、トランプさんが辞任したら、ドルもアメリカの株も反発すると、こう見ているので、はい、そういう面からどっちが好ましいということは言えないんだけれども、私はその可能性が強まっているということだと思いますね。で、3番目の道は、
はい、
合衆国憲法修正25条4項の中に、副大統領が行政各部の長官ないし、他の連邦議会が法律で定める機関の長の過半数。これは要するに閣僚なんですけれども、過半数とともに、副大統領はですよ、今だとペンスなんですけれども、はい、大統領の執行不能を宣言できると。だから宣言があったらどういうことかっていうとですね、副大統領がそのまま大統領になるっていうことですよね。だからペンスさんが今の段階でそれやるとは思えないんだけれども、そういう方法もあるということですよね。だからそうすると、これはもう予測にしか過ぎないわけですけれども、中間選挙を来年に控えているというタイミングもあって、で、今のうちにね、ペンスさんに変えたら、共和党の支持も回復する可能性がありますよね。
はい、
ペンスさんっていう人は非常に慎重な方でね、奥様以外とは女性と二人では絶対食事もしないっていう、そういう石部健吉さんらしいので、全然違うなと、
あ
のトランプさんとはね。
ね
まあ、ヒラリーさんに帰ってほしいと思ってる人はどのくらいいるかは、まあいないんでしょうね。そういう風になってくると、アメリカはね、4年間はその大統領の任期ということで変わっても副大統領がやるってこう決まってるんですね。副大統領、その次は下院議長だったかな、なんか決まってるので、はい、そういう展開になる可能性が非常に強いと思います。まあその場合は、今の状況ではですよ、アメリカの株も反発し、ドルも反発し、共和党の人気も反発しという形になってですね、
はい、
そうすると、考えると民主党はあんまり早くペンスに変えない方がいいということもできますよね。あんまり早く変えちゃうと、
そうですね。
ギリギリで共和党の人気が極端まで落ちたところに、ペンスが出てきても、彼もドロドロになってそうじゃないですか。そこら辺の駆け引きもあるのかなというふうに思いますけど、とにかくもう、トランプさんがやっぱり一番いけないのは、ホワイトハウスが一生懸命作ろったりしてもですね、コロッと次の日にはですね、
そうなんですよね、
自分から認めてしまうというね、これはすごい人だなと。
もうフォローしきれないですもんね。
しきれないです。あれね、よくね、あの高官が辞めないと思って、ホワイトハウスのね、補佐官とかね。こうイライラすると、言わファイヤードっつってね、やめさせたりするわけでしょ。
もうテレビ番組のようですもんね、
うん。だからそういう意味で言えばね、トランプ政権は自戒作用を起こしているというふうに思いますよね。
そして中国が提唱する広域経済圏一帯一路構想の初めての国際会議が開かれました。
僕はね、習近平さんのね、このプロジェクトをやるにあたっては投資をする国の政治にも口出さないし、うんぬんうんぬんってこういろいろ言ってたじゃないですか。本当かねと、会議に参加した国の中でもね、本当かねっていうふうに思ってる人がいっぱいいたらしくて、例えばインドなんかね、代表はあんまり送らなかったんじゃないかな。口とやることと違うっていうのが中国のね、最近の例なので、台湾に対してもね、ギリギリ締め付けてきてるじゃないですか。で、実はね、ロシアのプーチン大統領は北京に行ってたんだけれども、記者会見もしたんだけれども、考えてみればシベリアどうすんだとね、ロシアにしてみればシベリア全然その一帯一路の中に入ってないわけなので、はい、モンゴルは入るかもしれないけどシベリア入らないじゃないですか。で、ロシアが一番開発したくて将来中国と競争になるかもしれないのはシベリアなのでね、中国から言わせればロシアが今領有しているシベリアは俺たちのもんだったってね、ヌルハチとかね、ソ連領にいたわけですよ、新帝国を起こしたね、
はい、
実はプーチンさんもあんまり気分良くないと思うんですよ。で、中国は良くないでしょ。で、パキスタンは、どちらかというと中国の金が欲しいということでね。まあ、いろいろな議定書が結ばれたらしいんですけれども、どうも話を聞いてると、中国が最終的には自分たちの意思を通す、体制を通すようなことをしているので、ドイツなんかもね、積極的なように見えて、でも、署名しなかった書類がいくつもあるとこう言われていてですね、中国はいろいろ唱えるんですよ。インドネシアに高速鉄道を作るぞとかね、一帯一路だとかね、ワンベルトワンロードっていうのがね、一番あの直訳的でね、
はい、
そんなにまっすぐ伸びるもんじゃないだろうなと、これはというふうにね、
なかなか難しいですね、
そういうふうに思いますよね。だからまあ日本もね、二階さんが行っていろいろ話をして、習近平さんとはね、日本に来てくださいよって言ったら、習近平さんが検討してみますって、検討かみたいなね。中国はとにかく民主主義国家ではなくて共産党の一党独裁の国なので、やっぱりかなりそれは慎重にね、それはインドだって本当に慎重になってますよ、中国に対してはね、というふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ、あのバンコク行く前にね、銀座6っていうのはもうかなり大騒ぎしてたんですけれども、はい、帰ってきてね、ある日夜7時からの会合があってね、お、これはチャンスだなと思って7時に顔出して会費を納めてそれでちょっと俺抜けるわっつって銀座6を見たんですよ。行かれたんですか、やっぱり。
はい、あの、ね、今週。あ、ちょこっと。
はい、私はね、全部見ました。地下4階の駐車場からね、バスがしばらく止まって入れるところ。それで3階でしょ。3階は農学堂がありましたよね。それで地下2階が食品コーナー。
そうですね。
ここに結構面白いのがあって、僕はアヤファームとかね、好きなんですけれども、
地下1階が
化粧品ですよね。で、1階がブランド品。これはね、やっぱり女性が中心なので僕はほとんど見る気がなくて、あと6階にレストランがあって、13階もレストランと。で、その間がオフィスという構造になっててね。
はい、
あの、6階にはね、いろいろな店があって面白そうでした。
あ、そうですか。
うん。13階はちょっとどうかなと、まあ結婚式場も兼ねているんでしょうけれども、ザ・グランドって言ったかな、ちょっと閑散としすぎててね、なんかちょっと一杯飲んだら高そうだなっていう、そういう店が。
伊藤さんですか？
いやいや、高そうでした。みんなが騒いでる割にはそんなに斬新かなという印象をね、私は持ちましたよね。
あの、私平日の午後に行ったんですけども、はいはい、すごいお客様でしたよ。
あ、そうなんですか。
はい、
買ってました皆さん。
いや、そこまでは見てないんですけど、
やっぱり日本人ってね、新しいビルができるとね、とにかく3ヶ月ぐらいうわん来るんですよ。すき家橋のね、あのビルもそうだったじゃないですか。銀座6はね、いろいろ試みはあるんですよ。バス停があるとかね。
はい。
うん。農学堂が入ってるとか、 で、かつね、重要なのは、銀座って、1丁目から4丁目に比べて、5丁目から8丁目って、豪華さで劣ってたじゃないですか、今までね。銀座2丁目がやっぱりブランドのメッカなので、はい、店を見ててね、僕は女性用の店はどのくらい面白いものが入ってるかどうか見てないんだけれども、レストラン街を見ながらね、あ、この店はあんまり長続きしないなとかね、見ながら回ったのね。まあそこはどうとか言いませんよ。13階はちょっと厳しいかなという感じがしますよね。空間がありますからね、6階から13階まではね。お庭はね、良かったっていう人が多いですよね。その上の屋上なんですけれども、だからまあそういう意味では新しい試みだし、面白い施設ができたと思うんですけれども、それは今私の印象なので、皆さんもね、実際に行かれて、まあね、でもね、地下2階は歩いてて楽しいです。いろいろなものがあってね。
そうですよね、美味しそうなものたくさんありました。
はい。僕もね、地下2階はまた行って、2階行きましたけどね、もうね。
でも一番賑わってたかもしれないですね。
そう、地下2階が一番楽しい。しいですよ。まあ1階もね、女性のほらコスメとかね、いろいろあるので、まだ行かれてない人はね、それぞれの自分の印象を持つためにも、ご自分で行かれることを推薦したいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは銀座6でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週はね、結構婚約とかね、結婚というのがね、話題になった、
おめでたい話題がありましたね。
おめでたい話題がね、両方驚きましたよね。眞子さまがね、
はい、
小室さんという方とね、婚約される。海外でもやっぱり大きくね、報じられて、 BBC なんかやっぱり自分の国が王国なので、眞子さまは皇族としての地位を捨てられて、一般人の方と結婚するっていうような報道の仕方をしてましたよね。スワップステータスフォーラブって書いてありましたね。なかなかいい見出しだなと。
なんかそれ聞くと素敵ですね。
へえと思ったのはやっぱり阿川佐和子さんね、
はい、
よくテレビ番組なんかの司会されてるんですけれども、今63歳だそうです。
可愛らしい感じ、
そうですね、
あの小柄な方でね、
69歳の方と結婚したと。こういう形もあるのかなということでね。
そうですね、
お二組ともお幸せにと。
そうですね、末永くお幸せに、
はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
あとグレーベットオブリガード。